御言葉に心を整えていただきましょう。まして、天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。ルカによる福音書11章13節。求めなさいとおっしゃった上で、イエス様はそのお話を最後、このような言葉で締めくくられました。天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。聖霊、神の霊でありますが、それ以上に求めるものがあるでしょうか。神様はご自身を求める。神様はご自身が私のうちにいらしてくださることを、住んでくださることを求める。それ以上に私たちが何か求めるということができるでしょうか。それ以上ないものを求めてよいのだ。ましてというなら、まして、聖霊以外のものだったら、天の父は、本当に豊かに確かに与えてくださる。私たちは、この言葉にふさわしいほど、今まで、天の父に、誠に求めてきたでしょうか。求めるは何でしょうか。私たちは様々に求めることがありますが、しかし、現実問題、これなりの求め方をしているのではないかと、というふうにも思うことがあるんです。しかし、ここでイエス様は、神様ご自身が私のところに来て私のうちに住んでください。そのことをすら求めてよいのだとおっしゃっておられます。私たちはどんなことでもどこまでも求めてよいのです。それなりの求め方ではなく、本当に与えていただけるまで要求する。これでもよい。このようにイエス様は思っておられるんですね。どうぞ、この御言葉と向き合ってください。この御言葉を思い巡らしてみてください。私たちが今までどれほど求めてきたか。この御言葉を口に出して唱えていただいても良いかもしれません。何度でもこの御言葉を味わってください。今から1分間、心も体も静まってこの御言葉に向き合ってみましょう。 言葉をお読みいたします。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。マタイによる福音書5章4節の御言葉です。皆さんは人間が感じる最も激しい痛みとは何だとお思いになられますでしょうか。それについて少しばかり読んだことがあります。最も激しい痛みというのは、歯の神経にフッ化水素酸というものを塗った時だそうです。歯の治療でフッ素を塗ることがあります。歯磨きにもフッ素が含まれていますが、それではなくて毒物のフッ化水素酸、それを歯の神経に塗ると、その痛みで命を落としてしまうというんですね。驚くべきことですね。2番目に痛いのは尿管結石。3番目は膵臓がんの末期。4番目はがんの痛み全般。5番目が出産時の痛みだということです。しかし思うんですね。この順番本当に正しいんですかね。すべての痛みを経験した人がいるわけではないでしょうし、痛みというのは人によって感じ方が違いますね。同じ痛みでも、ひどく痛がる人もいれば、まあ痛いは痛いですね。それぐらいの人もいるわけですね。この順番が本当に正しいのかどうかは、誰にもわからないと言うべきなんでしょうね。ただ、そこでまた別のこととして思いますのは、痛みというものは決して無駄のものではないということですね。私たちは体を持って生きています。しかし、その体の中で起こっている異変にあまり気がつかないですね。この異変をキャッチして私たちに送られてくる信号が痛みです。私たちは痛みによって自分の病気に気づき、危険を回避するように判断し動くことができるわけです。痛みがない方が快適に生きられるのになぁと、そういうふうに思うことがありますけれども、この痛みというものがプログラムされているから、私たちの体、危険を察知できるわけですね。私たちの体にはわざわざ痛点といって、痛みを感じるポイントなんかも仕込まれているわけです。こんなポイントが偶然に作られるはずはありません。私たちの体を守るために神様が作ってくださったんですね。私たちにはもう一つの痛みがあります。それは心の痛みですね。これはどうでしょうか。体の痛みと同じく、私たちはそんなものはなければよいと思うかもしれません。でもこの心の痛みにも重要な意味があると思うんですね。心の痛みも何らかの危険を回避するための私たちへの信号と言えると思うんですね。今、心の痛みをお持ちの方は、改めて今日の御言葉を聞かれたら違和感を感じるかもしれません。悲しむ人々は幸いである。この人たちは慰められる。一体どうやって慰められるんでしょうか。心の痛みというものは、体の痛み以上に人によって感じ方が違います。他の人にはわかりません。残念ながら、それがいつも一緒にいる愛する家族であっても、本当のところの心の痛みはわかりません。ですから人間は誰も今日の御言葉のような言葉を言う資格はないと思います。この御言葉は、救い主イエス・キリストだから言える言葉です。そして、キリストは悲しんでいる人を慰めたいんですね。救い主は慰め主なんです。私たちはあるとき、自分の意志や自分の考えと無関係にこの世界に誕生します。そして成長して立てるようになり、 歩けるようになり、言葉を話せるようになっていきます。複雑な感情を持つようになって、多くの知識や能力を身につけていきます。未来に夢や希望を抱き、成長していきます。このようにして大人になっていくんですが、しかし不思議なことに、成長に伴って悩みや問題が増えていくんですね。夢や希望は減っていくんですね。子供の頃は単純で何も知らないからだと私たちは考えるかもしれません。でも本当にそうなんでしょうか。私たちが心の痛みの原因、根本原因とみなしていることは、本当に私たちの心の痛みの原因なんでしょうか。その昔、ある人が使っていたパソコンが何度やってもうまく動きませんでした。すぐに不具合が出てしまうんですね。安い商品でしたから仕方がないのかなと、その人は値段のせいにして諦めていたんです。値段が原因だと。しかし、パソコンに詳しい友人から根本的なミスを指摘されました。そして、この友人にパソコンを預けてみたんです。すると、見違えるように使い勝手の良いパソコンに生まれ変わりました。原因は、パソコンの初期設定の誤りだったんですね。値段のせいではなかったんです。もっと言うと、パソコンのせいでもなかったんですね。私たち人間は成長し、いろんなことができるようになりますが、それに伴って悩みが増え、問題が起こり、いつしか夢を失います。そしてそれを、この世は世知辛いから仕方がない、自分はこんなものだから仕方がないと諦めてしまいます。でもそれは本当に正しいんでしょうか。聖書はその原因について、私たちの内にある罪を指摘します。この罪というものは、私たちが普段意識しないでいるものなんですが、原文では的外れということで、ざっくり言いますと、私たちの心が神に向かわず、自分に向けられていることを指す言葉です。そしてそれによって、この罪というものによって私たちの人生は誤作動を起こします。そこに悩み、苦しみ、悲しみが出てくるというんですね。どうすればいいんでしょうか。パソコンを友人に預けたように、人生の誤作動を起こす罪を取り除くことができる方に、自分自身を預ければいいんですね。この場その場でごまかしながら対応していくのではなく、根本的な問題を取り除く必要があるんですね。心の痛みはなぜあるんでしょうか。体の痛みは私たちを病院に行くように促します。そして、心の痛みは同じように問題を根本的に解決できる方のもとに行くようにと促しているんです。私たちは心が痛むとき、その原因を見つけようとします。こんなことがあったから、あんな人たちがいるから、こんな失敗をしてしまったから。確かにそれが原因で悲しみ苦しみが訪れると言えます。しかし、もっと根本的なことは、慰めてくださる方がおられるのに、その方のもとに行かないということです。それが罪なんです。人生は決して自分の思い通りには行きません。思いがけないことだらけです。そんな時、あなたを包み込み、慰め、力づけてくださる方がおられるんです。今悲しみを持っておられる方は、イエス様のもとにいらしてください。いえ、あなたのもとに、イエス様がいらしてくださいます。誰にも理解できないあなたの心を理解し、あなたの悲しみを共有し、本当に慰めることのできる方がいつもあなたを待っておられます。私たちは慰められることを堂々と求めて良いのです。どうぞこの御言葉と向き合ってください。何度でも口に出して唱えてください。慰め主なるイエス様を呼んでください。今から2分間ほど、この御言葉と向き合ってみましょう。 言お祈りをお捧げいたします。愛する神様、感謝します。あなたが今日私たちにこのような御言葉を与えてくださいましたことを感謝します。本気で求めることの少ない私たちでありますが、今主が慰められることを求めよ、このように声をかけてくださいましたことに感謝します。どうか私たちの悲しみを取り扱ってください。悲しみではなく、もう諦めになっているようなこともあるかもしれません。しかしそれを解きほぐし、あなたが私たちを慰めてください。感謝して愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。